今日はレギュラーの水戸黄門様の兼高長官にナビゲーター進藤プロデューサーの代役を務めていただいております。今日の水戸黄門様は元イオン株式会社取締役会議長の林直樹先生でございます。それでは高橋真也さん、よろしくお願いいたします。
どうも、高橋真也です。今知らず知らずイオングループで圧倒的に買い物してるわけです、
うん、
というのは関西で、
うん、
ロイヤルホテルのそばで、
はい、
さあちょっと行って買い物しよう、気づいたらイオンマークになってるわけです。
ああ、そうですか。
これね、なんか知らん間にイオンっていうものが本当に身近に来てしまったっていう、
うん、
その実感ありますね、
うん、もう大型店だけではないですよね。
なんか中型の店も普通に行ったら、
はい、
まあ俗に言う店名は一緒ですよ、
はい、
そう見たらなんかイオンカードなんとかとかね、書いてあるわけですよ、
はい、
これそれだけやっぱりイオンっていうものはどういう形でグループ化してきたんですか。
まあ、いくつかこうパターンっていうんですか、形ありますよね。一つは、まあ、一番我々としてこう追い求めているのは、社員が手を挙げて起業して新しいコンセプトの、例えばマイバスケットみたいな今、うん、お店があるんですけど、それなんかも社員というか従業員がこれをやりたい、こういうコンセプトので、なんていうんですか、あれコンビニエンスとは違う、
はいはい、
うん、であれに負けない、
うん、
ミニスーパーを作りたいって提案して、
はいはい、
でそのビジネスプランを作ってそれをやり上げていつつあるという感じですかね。でそういうものっていうのはうちのグループの会社の中にいくつかあるんですね。いわゆる社員が提案して実行してビジネスに作り上げたっていう会社がいくつかあるわけですけど、それはやっぱり会社が目指す方向としては一つ大きな方向として、それから2つ目は M&A って最近は言いますけど、
うん、
やっぱり地方のスーパーマーケットを中心としていわゆる合併、提携合併して規模を拡大して、
はい、
で、まあ、イオンのノウハウみたいなものをその会社に入れていくっていう形、うんうん、多分この関西でもですね、いくつかその提携してイオングループになった、
はいはい、
お店がたくさんあるわけですから、はいはい、それがダイエーさんであればダイエーのままでやってますし、
なるほど、
はい、まあ、昔だったらピーコックさんとかありましたけど、はいはいはい、これはもう一緒になっちゃって、
はいはいはい、
僕って名前は使ってませんけれども、
はいはい、
そういう提携合併で大きくなっていく、まあ、この2つがまあ戦略の柱ですよね。
なるほど。
それからまあそれぞれの企業はとりあえずはもう成長戦略を書いて大きくなっていくという、
うん、
まあ、そういう形で、3つ目はもう海外ですよね。海外戦略をやっぱり ASEAN を中心としてやっていくという形をまだ30年前ぐらいからスタートして、それが今一つの形になってきて、まあ、この3つが大きな戦略の柱ということで、
海外戦略で今海外の店舗数ってどのぐらいあるんですか。
中国、まあ大きく分けると中国と ASEAN という分け方になります。で中国がやはり40ぐらいですかね今ね、
はい
はい、
で ASEAN が同じ、まあ、もうちょっと多いんですけど、60、70ぐらいに今なってますかね、はい、店舗数としてはね。タイがミニスーパーみたいなものを結構やってるんで数が多いっていうことになりますけ ど、はい、
収支バランスはやっぱり合ってるんですか、海外事業部。
海外全体として見た場合に収益はもちろん出ております。でここのなんていうんですか、ショッピングセンターで調子のいいもの悪いもの、これは当然あるんですけれども、
はいはいはいはい、
全体としては、まあ、全部黒字化してます。中国も黒字化しました。
ああ、そうですか、
はい、
それはすごいですね。
まあ何ですか、基本はまあイオンのノウハウとかそういうものを入れるんですけど、
うん、
ローカルっていうんですか、中国は中国人が経営するって形を取ってますし、はいはい、マレーシアでもマレー人が経営してますし、
うん、
日本人が経営のリーダーシップを取るっていうのは、例えば初めてこの国に出るそんな時だけで、うん、 あとはもうローカルに全部任せて、いわゆる成功パターンみたいなものは日本でもマレーシアでもありますから、それを参考にしてその国で独自の展開をしてもらうという形にしてますけどね、
はい、その私はもうその全然わからないのは、やっぱりその勝ち組になっていく基本的なノウハウっていうのは、それはどこから来てるんですかね。それはもうこれ聞いておられるビジネスをされてる方ってものすごく興味あると思うんですね、うん、
あると思います。
やっぱその社会っていうのは勝ち組がいるっていうことは、そこに負け組もいるわけですから、その負け組にならないために、本当に企業経営者っていうのはですね、いろんな部分から学ぶ、
うん、
その何を学んでいいかっていうこと自体が、実は今の中小企業の経営者って本当に迷ってる今時代なんですね。もちろん政治の多様なさもありますよ。その辺はやっぱり一番イオンに、ほとんどのその中小も含めた個人商店も含めた学びたいと思うんですけれども、一番やっぱりそういう人に対して相談役が言葉かけるとしたら、一番適切な部分ってどうなんですか。
あの声をかける、まあ、相手によってそれは多分状況が違うので、はいはい、かける言葉も違うとは思うんですけれども、うんうん、あの例えば経営サイドの方にもし言うとしたら、はい、やっぱり講師っていうんですか、プライベートとその公、
は
い、いわゆる会社、
はいはい、
ここの区別をはっきりして、
はいはいはい、
でやっぱり企業系やっていく上は、会社にとって何がいいのかっていうことを絶えず議論をし、そのためにやってほしい、で自分のためにこの会社をなんとかうまくやろうっていうんじゃなくて、この会社をまず良くしようとするためにどうしたらいいかっていうことを、本当に経営者がリーダーがそう思う、でそれを実行する、それでないと従業員はついてこないっていうことですよね。あれはまやかしだよな、建前はこんなこと言ってるけど全部自分で取ってっちゃってるじゃないか、これはダメですよね、
はい、そういう方も多いですよね。
でそれからプライベートのねツケを会社に回してみたりって、こういうことをやると実行している従業員はやっぱりどこかで不信感を持つし、精一杯一生懸命やるってことがまあないだろうな、だそこははっきりしてほしい。
なるほど、ね、
で会社にとっていいことは何なのかっていうことを絶えず議論してやってもらう、で組織っていうのは役割ですから、リーダーが全部、ね、100の仕事があって100全部やって口出したら、これ組織って回んないわけですよ、いかにその権限以上して渡していけるかっていうことですね、このトップの役割って非常に大きいと思うんです、で、海外の人たちと比べると日本人はみんなやはり優秀ですよ、だからその変なそのなんていうか尻尾みたいなものをこう外して、その仕事そのものを真剣に真面目にやろうや、一緒にやろうやっていう、そういうマインドセットを一緒にすればですね、かなりの能力を高いパフォーマンスを出す、
なるほど、
これはもう信じられますし信じてますね、
なるほど、
私はやっぱそこが大事かなっていうふうには思いますけどね。
もう今の発言っていうのは熊先生が言うてた部分にすごく通じますね、やっぱりその各国の、その
違いがある、
それを上手に使いながら一つのその仕事としてまとめていくっていう、でこの融和しながら戦いながら一つの結論を導いていくっていう、それあのそれ熊先生言うたんパクったんじゃない
ですか。いやいやいや
でもね、林さんがすごい経営者だっていうのは今の発言
で本当そうです、そうです、
今までどう思ってたんです
か。そのようなそのこと
長官の話はね、時々刺さるんですよね。どういうふうに私を言うんですか。長官は
例えば海外に出ていくと、まあ、そういう違いが結構日本人と現地の人があるっていうことだと思うんですけど、国内で勝ち組になるっていうのは、あの他のそのなんて言うんでしょうか、経営列のその店舗とイオン系列の店舗とサービス面でかなりなんかこう違いがあるんですか、あの消費者にとっては。
やっぱりね、あの基本的にはないはずなんですけど、やっぱりこう調子の悪い店舗企業のやっぱり 社員従業員のマインドがやっぱどこかこうちょっとずれちゃってる。建前としてはお客さんのために頑張るっていう建前になってるけど、やっぱり頑張らなきゃいけない10あったとしたら多分ね5とか6しか出してない、どっか力が抜けちゃってる、それはやっぱり目標とか理想とかっていうものがやっぱりきちっと共有化されていないからだと思うんですよね。そこがすごく大事なんだと思うんですね。
なるほど。
やっぱり我々は一緒にやるんだ、それから我々がやってることは正しいことをやるんだみたいなことがあればね、やっぱりそれは日本人っていうのはかなり前向きに自分の力を10あれば10に出すかもしれない、 10で終わるかもしれない、多分ね8とか5とかせいぜい5ぐらいしか出してないんじゃないか、そのダメな会社は。だって品揃えって例えば店がこう立案することできるわけじゃないですか、こんな品揃えしたいって、で そういうことすら提案しなかったら、もう送られてきた商品ただ並べて売ってるだけ、お客さん日々お客さんからいろんな要請を受けてこういう品揃えこれないのとか言われたら、やっぱりないのって言われたらやはりお客さんそこは不便なわけですから、じゃあそれを置こうっていうふうになるわけじゃないですか、だけどそういう提案もしない、そしたらやっぱりね旧態依然とした数字しか出ないわけです、お客さんの声を聞いて品揃えを変えていく、鮮度のいいものに変えていく、これはもう従業員とお客さんのコミュニケーションですから、そういうことを一生懸命やる会社でなかったらやっぱりダメだっていう。
なるほど。
だからグループに来て多分一番変わるのはそこのマインドの問題、それから店の権限っていうんですか、そこを大きくしてやはり社員のこう希望、お客さんにとって何がいいかっていう提案に対して答えていける仕組みを作っておくってことじゃないかなと思うんですよね。
ただそういう仕組みが出来上がったイオン、そしたらそれを引っ張る側のレベルっていうのは当然昔より今はるかに上がってきてると思うんですね。それは結局能力のない人間っていうのはやっぱりその能力に合った仕事しか指すことできないわけですよね。ただ能力的に何もないと、そしたらその彼は荷物を運べるな、荷物を運ぶ係にする、反対に経営戦略とか総合的な経営のプランニングのできる、どっちかというと頭脳労働のできる人間っていうのは、自然的にやっぱり上の仕事をするようになると。でその辺ですね、僕がもうすぐ聞きたかったのは、小さなイオンからそういう人材をですねどう育ててきたかって、僕はね中小企業で終わるっていうのはね、そこの人材の問題は思うんですよ。もともと中小企業のジャスコが今この8兆5000になったいうことは、すごく社員に対しても能力主義で、正直に言いますけれどもね、何でも平等やねんとか、そんな部分でここまでなったはずがないと思ってるんですよね。やっぱりその辺は相談から見てどうなんですか。
まさに人材戦略ということだと思うんですよね、でやっぱり採用ってすごく大事ですよね、当社にとってどういう人が向いているか、で知的レベルが高くて学者さんみたいな方が果たして我々の、業種業態に合うのかっていうことからまあ考えるわけですよね、でやはりさっき言いました、我々はお客さんにとって何がいいのかっていうことだけとりあえず追求していくってことです。そういうこととは関係なくって、地球はどうなるかっていうことに対してこう非常に知識がある、これはちょっとそのビジネスの最前線では向いていないわけですよ、だからそれはペーパー試験は高いかもしれない、でもやっぱりこうビジネスを実行していく上ではちょっとそこは違うだろう、求められる能力が違うっていうことですね、だからそこの選別のところはきちっとやっぱりやる、やっぱりその接客が好きだ、人が好きだっていう人にやっぱり入ってもらいたい、でそうは言っても今風に言えば多様な人材っていうのはやっぱり当然求めるわけですから、各一的な人間はやはりダメだろう、多様性のそんな中でもお客さん大好きでもやっぱり生物学とか食品学にこう 関心がある人とか、はいはいはい、そのマネジメントに関心がある人とか、うん、経営企画に関係、うん、それは分野としてはいくつかあるわけですけど、ただ基本的に我々考えてるのはそのレベルでこう人を見たときに必ず取り柄がみんなある、
なるほど、
こうなんか強い部分がある、はい、弱い部分も絶対ある、はい、しかしこの強い部分を見つけ出してそれを育てていくっていうのが基本的な考え方ですね、うん、経営として見たら、
なるほど、
はい、そのために我々はいろんな教育のプログラムを用意するわけですけど、うん、基本的には自己申告、
うん、
自分で希望して入ってくるっていうのが教育の基本ですから、
なるほど、
ね、はい、手を挙げさせる、うん、で会社全体としてはもうみんなそうなんですけど、うん、自分の意見を言って自分の希望を言ってそこに挑戦するという、うん、
なるほど、
これを一つの基本にしてます。
なるほど。
でそのパフォーマンスとしてこうそれをなんていうんですか、身につけた人に対して今度は会社側としてはそれをきちっとデータとして持ってますので、それを適切な部署に配置して育てていく。
なるほど。
しかしあの我々は会社全体としてはですね、そんな深いあのいわゆる例えば食品の新しい商品を開発するみたいなそんな専門知識はいらないわけですよね。
なるほど。
だからそれをマネジメントしていける、うんうん、そのレベルで、
うん、
どのぐらいのレベルになればいいかっていうのはちゃんと持ってます。本当に商品開発するような人はもうやっぱりメーカーになってもらった方がいいわけですから、はい、
そうですね、
そこは人材としてこう限度みたいなものは一応感じてます。
なるほど。
でいずれにしろこういうそういう能力っていうのをきちっと棚卸しして我々としてはどう育てていくのかということは常に考える、それに合わせて人事配置を考えていくっていうことはやっておりますね、うん、ずっとね、はい、
僕はあのいつも思うんですけどね、仕事って究極的にその人間の責任感やと思うんですね、
はい
はい、例えば自分に責任を持ってる人が子供の頃から勉強して頑張る、僕はやっぱり勉強とか学問っていうのは子供の頃に真面目にしてそれを上げたっていうことは自分に対する責任感持ってるから勉強は継続できるんで、うんうん、そしたら子供の頃にそういうことがイコール社会に出た仕事にもやっぱり責任感を持つ生き方をするから、それはやっぱり子どもの頃ちゃんとなんで教育が大事かっていうとそこだと思うんですね。だから企業に働いても何にしてもやっぱり自分で責任感持って勉強なり何か頑張った人、それはやっぱり企業に入っても同じようなマインドでやっぱり仕事するんでね、やっぱり伸びやすい、
そうですね、
うん、だからその辺の僕一番今相談役の話聞いて長官ね、うん、国会議員に一番聞かさないか話は思いません
でも長官が一番興味深いお顔で聞いてらっしゃったんですよ。
そうそうね、あれあの勝負どこは どこなんでしょう、あのというのはあの現場のお店にいる人たちが勝負なのか、それともそれをマネージメントするところが一番勝負なのか、その例えば警察だとね、交番のお巡りさんが勝負なんですよ、
あ
それは刑事課も刑事が勝負なんです、一人一人の力、
はいはいはい、
イオン の, その全体像の中で今おっしゃったようなイオンが他のところよりも抜きん出てこう力を発揮できる、その勝負 の, その舞台というか人たちというのは どこの
もう現場ですよね、
あそう
現場力ですよね、
あそこにおられる人たちはアルバイトじゃなくてイオンの人たちなんですか、
あのですかパートタイマー的にあの働いてる方、今の働き方っていうのは大体あの何ですか、ずっとそのいわゆる社員として働く人ばっかりじゃないじゃないですか、お店なんかはもうパートタイマーさんが8割ぐらいいますから、しかしパートタイマーさんだから時間を切り売りしてるっていうことではダメなんですね、パートタイマーさんだって主任になってる人もいるし、ですからやっぱり能力をあの思う存分発揮できる、でそれはやっぱりさっき高橋さんがおっしゃったように従業員のマインドがすごく大切なんだけども、しかしそれを公平にマネジメントして見てあげて評価してあげる、これがないとダメですよね、
うん、
なんかあいつばっかりエコ引きされてるみたいに思うようになっちゃったら、やっぱりその評価が公平でないってことになります。ここは公平でなきゃいけないですよね。
ということは逆に言いましたら、できない人間はできる人間とやっぱある種の本当の公平さっていうのは差別が生まれるっていうことですね。
それはあの何で差別するか っていうことですね。役割と報酬ですよ。
なるほどなるほどなるほどね。そうだそうです、
ね、だからその力仕事の話でさっき出ましたけど、はい、やっぱ力仕事ができて他の人よりもスピードを持って仕事ができたら、
うん、
やっぱりそれはそれで評価しなきゃいけない。
それはそうですよね。
そこをきちんと評価するかどうかなんですよ。
なるほどなるほど。
彼はその確かにマネジメントとか例えば計算能力は低いかもしれない、うん、はいはいはい、しかし作業そのもののスピードは効率はすごくいいっていうことになればなるほどなるほど、そこはもっともっと高めてもらえばいいわけですよね。なるほど、はい、今まで10しかできなかったのそれを15してもらえるようになったら生産性は5割アップするわけですから、うんうん、そこを見られるかどうかだと思うんで、うん、で個人の能力がみんな違うっていう、
そりゃそうですね、はい、なんか今日はね、
はい、
やっぱり熊先生降りてきましたね。
そうそう、なんかすごく熱く語っていただきまして、
いや本当にな
んか今日仕事させられてる、
でも林曽大学はもうね、もう年内最後の放送でございますので、来年のイオンさんの展望とかございましたら教えていただきたいんですが。
いやー展望って、ね、特にこうなんていうんですか、来年だからどうなるってことはないんだろうとは思うんですけど、うん、
なるほど、
やっぱり世の中少しこの 1年半ぐらい、
はいはいはい、
こうちょっと沈んだ感じになってますし、と同時にこの1年半でおそらくお客様の行動パターンってのはかなり変わっただろうと。
なるほど。
でそれをこう分析して我々のショッピングセンター、それから店の在り方っていうのがどれだけ変えられるのかっていう、これ非常に抽象的な言い方ですけど、絶対変えなきゃいけないと思うんですね。例えばモール、イオンモールであればモールにただこうブラッと来て2時間滞在するっていう生活パターンってのはこれ今なくなってるわけですね。
なるほど。
買い物に来る、
なるほど、
それだけの用途で来るようになってきて、
なるほど、
じゃあその時のショッピングモールって今までただいっぱい店があって楽しいっていうだけじゃこれはダメだと。
なるほど。
やっぱり目的外で来るお客さんが増えてくるってなるとどういう店揃えに変えていくのか、
なるほど、
品揃えに変えていく、これをやっぱり貪欲にこうやっぱり研究しないといけない。
なるほど。
そういう意味ではまたこの変化っていうのはある意味は楽しいわけですね。この変化についていけたらまた差別化できると。
なるほど。この素晴らしい発言を最後に、
はい、
今年を締めくぐって、
はい、
今日はこれで、
はいはい、ありがとうございます。本日の水戸黄門様は元イオン株式会社取締役会議長の林直樹先生でございました。どうぞ皆様良いお年をお迎えください。お相手は
高橋真也と
金高正人と
寺澤奈々子と
林直樹でした。